Fuji, 780.6 and 83.0. Every Monday to Thursday afternoon live program, Bumpy.
山梨県弁護士会コピットーク。さてこの時間は山梨県弁護士会の弁護士さんと今話題のニュースに関わる法律の話や法律や弁護士の仕事が身近に感じられるような話題をお届けしていきます。今週は三枝重人弁護士にお越しいただきました。三枝先生お久しぶりです。よろしくお願いいたします。
お久しぶりです。よろしくお願いします。
今日のバンピーのテーマが背中を押してほしいなんですが、先生が今背中を押してほしいこと、もしくは昔背中を押してほしかったなみたいなエピソードってあったりしますか？
そうですね、やっぱり今背中を押してほしいっていうのは、ワールドカップの決勝に見に行ってきたらみたいな、
あ
誰か行ってくんないかななんて思いますね。
代わりで、はい、いいので
、はい、もう7月20日にいよいよ決勝が
そうですね、
はい、近づいてますんでね。
日本勢もね感動をくれましたし、
そうですね、また決勝トーナメントはいやー強いチームが多くて、
うん、
楽しいですね。
ちょっと注目しているチームとかあったりするんですか？
僕はもうアルゼンチン。
ああ、そうなんですね、はい、いやアルゼンチンこの間しびれましたね。
しびれますねメッシ選手、
メッシ神間違いないっていうい
や本当にもうちょっとニューヨークまで行きたいななんて思いながら
ですね、はい、でもやっぱりそういうスポーツを見てるとなんか背中を押してもらえる瞬間ってたくさんありますもんね、
はい、そうですね、うん、やっぱり勇気をもらえますよね。はい、
すごくこうあの三枝先生もアクティブなイメージですが、今日のコピットークテーマは何でしょうか？
はい、私はロードバイクという自転車に乗ることが大好きなんですけれども、うん、この私の趣味にも関係しますけれども、道路交通法の改正によって新しくなった自転車の交通ルールについて、お話をしていきたいと思います。
これは気になっている方もね多いと思いますので一緒に学んでいきたいと思います、
はい、
まずは自転車の交通ルール、どのような点が変わったんでしょうか？
はい、まず前提としてですね、はい、自動車の場合、ルール違反をしたときに、赤切符と青切符というのが2つあるんですけれども、まやさんご存知ですかね？
はい、
はい、赤切符っていうのはいわゆるサッカーでいうとレッドカードにあたります、うん、これはあの飲酒運転などですね重大な違反が対象になりまして、刑事手続きを踏んで、罰金等の刑罰が科されます。これはいわゆる前科というものになります、う
ん、はい、
一方青切符ですね、こちらの方はサッカーでいうイエローカード、うん、一時停止違反など比較的軽い違反が対象で、反則金を納付すれば刑事手続きにはならないということで、いわゆる前科もつかないということになります。
その変更となったこの赤切符と青切符に関係する部分が変わったということでよろしいんでしょうかね？
そうですね、うん、自転車では今までは赤切符だけだったんですね、それが今年の4月1日から青切符というものも導入されました。これが自転車の交通ルールの大きな変更の一つになります。
あの車と違って自転車の場合は小学生だったり幼児も乗ったりしますが、小学生幼児にもこの青切符っていうのは切られるものなんでしょうかね？
さすがに小学生や幼児にはちょっと酷ですので、対象になるのは16歳以上とされております。
16歳以上ですね、はい、その青切符が導入された理由っていうのはあるんですか？
はい、これは3つデータがあるんですね、はい、1つは交通事故の件数自体というのは減少傾向にあるんですけれども、自転車が関連する事故はですねまだ横ばいで推移していって減っていないというデータがあります、うん、また自転車と歩行者の方の事故というのはむしろ増加傾向にあるんですね、さらに自転車に乗っている方が亡くなったりあるいは重い怪我を負ったりするという事故のうち約4分の3には自転車側にもルール違反があるというようなデータが出ております、うん、
はい、
そこで自転車のルール違反についてですね、青切符を導入することで、自転車が関連する交通事故を少なくしていこう、うん、そして、皆さんの生命ですとか健康を守っていこうと という目的があります。
その自転車でルール違反をすると必ずさっきおっしゃっていた16歳以上だと青切符を切られるんでしょうかね。
そういうわけではないんですね、はい。まあ、サッカーでも全てのファールについてイエローカードが出るというわけではなくてですね、うん、通常は注意ということになります。
これは危ないぞっていう。
そうですね、うん、今度やったらイエローだぞというような、うん、指導をするんですけれども、自転車の場合にも基本的には指導警告というものを実施するということになっております。まあ本当に交通事故の原因となるようなですね、悪質なあるいは危険な違反について、これまでは赤切符だけだったのを赤切符と青切符2つを使っていこうというそういう仕組みになりました。
具体的に青切符を切られる、場合どんな違反があるんでしょうかね。
はい、これはまあ残念ながら街中でもちょこちょこ見るんですけれども、スマホを持ってですね、その画像を注視したりあるいは通話をしたりしながら自転車に乗るとか、うん、あるいは雨の日に傘を差しながらこうついつい一時停止の標識を無視して、止まらないで行ってしまうとか、うん、あるいは最近だとブレーキのついていない自転車、まあ、それが楽しいという方もいらっしゃってですね、そういう自転車に乗ることも青切符の対象になります。
スマホなんかはね、こう時代的にやっぱりこうよく見かけるようになりましたもんね。
そうですね、多いですね、うん、はい。
その今回青切符が導入されたということは、まあ、自転車のルールが厳しくなったと考えていいんでしょうかね。
先ほどもお話ししましたようにですね、自転車の軽微な違反に対しては基本的には指導警告ということになります。つまり、自転車の運転ルールを普通に守っていれば青切符を切られるということは普通はありえないと思いますね、うん。やはり自分の命や健康を守るためにも他の方々の命健康を守るためにも当たり前のルールを守って、楽しく自転車に乗ってほしいと思います。
今回のこの改正をきっかけに改めてその自転車のルールを考えつつで、なんかこう気持ちを正すきっかけにもなっていただけたら嬉しいですよね。
そうですね、うん、やっぱりルールを守るっていうのは意味があると思うんですよね、はい。それでこそ正しく安全に乗れるということだと思います、う
ん、はい。ちなみにその自転車の運転で気をつけた方がいい時間帯とかはあったりするんでしょうか。
はい、これもデータがございましてですね、自転車に乗っている方の死傷者数を見ると中学生と高校生が最も多いんですね。で時間帯については午前7時から8時と午後4時から5時この2つの時間帯に多く発生しています。そこで警察は朝の通勤通学の時間帯ですとか日没前後の薄暗い時間帯、うん、この時間帯を中心に重点的に指導取り締まりを行っています。
今ちょうど5時42分ですけどね、この時期だとこれからまた暗くなってくるので気をつけていただきたいですね。
本当に若い子には気をつけてほしいですね、はい。
今後の自転車の使い方乗り方に三枝先生は何か思うところあったりしますか。
私は自転車が大好きですので、うん、もう自転車推しなんですけれども、とにかく排気ガスで空気を汚すことがないということで非常に環境に優しい乗り物です。はい、また自分の体がエンジンですので、乗れば乗るほど心肺能力も高まりますし、うん、筋肉も強くなりますので、健康にはもってこいの乗り物です。それに山梨は自然が豊かですから、景色を眺めながら自転車に乗れば心の方もとてもリフレッシュされると思います。
車と違ってその自然の空気もね、全身でダイレクトに感じながら楽しめますもんね。
はい、
ただ山梨ってアップダウンがちょっと多くて大変なのかなっていうイメージもあるんですが。
はい、非常に大変ですねただ最近は電動自転車もですね、いろいろな種類が出ていますから、坂道でも楽に走れるようになっています。うん、ぜひですね、電動自転車でまず自転車の気持ちよさを知ったらですね、今度はロードバイクですとかマウンテンバイクですとかそういった専用の自転車にもチャレンジしてみるとまた新しい景色が見えてくると思います。今ちょうどツールドフランスというですね、世界最高峰の自転車レースがフランスで開催されていますので、 機会があったらぜひインターネットとかでですね、うん、ご覧いただけたらと思います。
ちょうど今日のテーマからリスナーさんでもロードバイク欲しいんだけどどうしよう、背中を押してくださいっていう方もいたので、今日のね三枝先生のメッセージがさらに背中を押してくれたんじゃないでしょうかね。
ぜひ仲間になってください。
山梨県弁護士会コピットーク、今週は自転車の交通ルールについて三枝茂人弁護士に伺いました。今日はありがとうございました。
ありがとうございました。
さあ、このコーナーでは引き続き法律や裁判、弁護士さんに関する疑問や質問を大募集中です。疑問質問の宛先はバンピーのメールアドレス、バンピーアットマーク fmfuji.jp、 バンピーアットマーク fmfuji.jp です。そしてこのコーナーは番組終了後もバンピーのブログから聞くことができますので、こちらは FM 富士のホームページからバンピーのブログにアクセスしてみてくださいね。83.0 FM 富士。